聖書と福音の時間です。ほぼカニはよくできています。芸能人格付け番組のほぼ全員が本物のカニと区別がつかなかったそうです。色、形、食感、匂いのどれもほぼ本物です。さらに付け合わせのカニ酢をつけるとカニ感がアップして最高。でもほぼカニはやはりほぼカニです。それと同じように聖書に似せた宗教ではなく本物の聖書をどうぞ。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。先日私は断り方について書いてある本を読みました。その中に怒りを爆発させずに、しかも相手にそれとなく考えを改めるように促す便利な言葉について紹介してありました。何と言ったらいいんでしょう。なんだかなだそうです。なんだかなだと相手を目の前にしても強い非難の響きを持ちません。でも決していいとは思ってないぞということは伝えることができるって言うんです。ただし緊急事態の時には使ってはいけないと書いてありました。今すぐ逃げないと助からないような火事の家にいる人に今すぐ出ろということを言うべきなのです。なんだかなでは手遅れになる恐れがあるからです。ところで聖書は人間に対して実にストレートなメッセージを語ります。それは命がかかった問題について語っているからです。今日はその代表的な御言葉をお読みいたしましょう。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。この箇所は二つのメッセージでできています。それは悪いニュースと良いニュースです。前半は悪いニュースですね。なぜなら罪から来る報酬は死だという宣告であるからです。ところで罪とは何でしょう。自分の作り主を無視し神から離れて生きることです。あるヨーロッパの画家のエッセイにこんなことが書いてありました。彼は公園の噴水を何日もかけてキャンバスに描いていたのです。いよいよ仕上げの日になって彼は懸命に絵筆を振るっていました。するとどうも人の気配を感じるのです。ふと後ろを見ると少し離れたところに作業服を着たおじさんがじーっと見てるんですね。まあ時々そういうことがあるので彼は無視してそのまま書き続けていました。通りすがりの人のことなんか放っておいたらいいんですね。ところがこのおじさんはじーっとその場を離れないのです。30分経っても1時間経ってもそこに立ってこちらを見続けているのです。なんだか鬱陶しいな、気になるな、他にすることないんだろうか、自分の仕事やったらいいのにと彼の存在が邪魔に感じ出したんですね。まあ、しかしどうにか絵を完成させることができました。するとおじさんが近づいてきて描き上げることができたんですねと話しかけてきたのです。彼はええ、できましたと答えます。すると彼は噴水の近くにあった小屋の中に入っていったんです。すぐに噴水の水が止まりました。しばらくすると私服に着替えたおじさんはそのまま去っていったというのです。実はこの作業服のおじさんは噴水を管理する作業員だったというのです。本当はとっくの昔に噴水を止める時間になっていたのですが、熱心に絵を描いている彼のために噴水を止めるのを待っていてくれたのです。それが分かった時、この画家は自らを恥じたというのです。実は自分のために特別な計らいをしていてくれた人のことを邪魔者扱い、暇人扱いして見下していたからです。自分が鬱陶しいなぁと思い込んでいたその人こそ自分の創作活動に 協力していてくれた人だったのです。ある人にとって神と聞くと、ああ、宗教の話は結構です。鬱陶しいです。そんなのは暇人がやればいい。私には関係ないとおっしゃる方がおられるのです。それは神様に世話になっているとはつゆだに思っておられないからだと思うのです。しかし聖書が語る創造主という方は、あなたを作り、あなたを生かし、あなたに水や空気や太陽を与えて、あなたの人生が実りあるものになるように協力してくださるお方なのです。この良きサポーター、良き応援者、良き主権者なる方を見失っているということが人生を息苦しくしているのではないでしょうか。自分の力で生きているのではなく、大きな神の力で生かされているとわかると随分楽になるのではないでしょうか。今から数年前、インターネットで私の動画を見たという人から住所のない手紙をもらったことがありました。封を開けて手紙を読んでみると、それは学生時代の友人だったのです。彼はその手紙の中で何回も私のことを褒めてくれていました。活躍してるんだな。生き生きしてるな。そして、君はいつの間にか遠くに行ってしまったなぁと書くのです。私はこれにはとても違和感を覚えました。実は彼は私たち友人からお金を借りたまま、ある日突然姿を消した人だったからです。私たちはもうお金のこといいから戻ってこいと連絡しようとしたのですが、全く音信不通状態になっていたのです。彼は私に向かって、随分遠くに行ってしまった。手が届かない人になった。というのですが、それは逆です。私が彼から遠ざかったのではなく、彼が私から遠ざかって逃げ出したからです。時に、神に祈っても、遥か彼方にしか感じない。神様なんか身近に感じることができない。もし神がおられたとしても、神は私を見捨てているに違いない。神様の祝福なんか私にはないと投げやりに言う方がいますが、はっきり言って逆です。神があなたから離れていったのではありません。あなたが神から離れていったのです。そして神から離れていくその先にあるのは、解決ではなく永遠の未解決、死と死後の裁きなのです。しかし、今日の御言葉の後半は良い知らせです。グッドニュースです。なぜなら、死と滅びに向かっている私たちのために、神は最高の贈り物を与えてくださったという宣言であるからです。それはイエス・キリストにある永遠の命です。あなたを救うことができるのは、国家でも政府でも会社でもカウンセラーでもなく、医者でも親でも兄弟でもありません。神です。あなたを作られた神だけがあなたを救うことがおできになるのです。あなたに対して神からの疎外感を感じさせている罪という壁を打ち砕くためにイエス・キリストはこの世に来られ、十字架にかかり、あなたの罪の刑罰をあなたに代わって受けてくださったのです。あなたが今まで犯してきたすべての罪だけではなく、これから将来、死ぬまでの間に犯すであろう罪までも含めて、キリストはその一切合切を背負ってくださいました。そしてキリストは十字架の死後、三日目に復活し、今天に昇り、あなたのためにこの瞬間も祈り、取りなしておられるのです。このイエスキリストをご自分の救い主として信じますと神に申し上げるのです。以前、私の息子がアフリカに行くことになりました。その時彼は10種類近い予防注射を受けてから旅立ったんです。アフリカの風土病対策だったのです。これらの予防注射を受けた人は、現地に入っても病が寄りつかないんですね。しかし、これは予防注射を受けた人にのみ起こる恵みなのです。あなたはキリストという命を 受け取ることができます。受け取る人にのみ永遠の命が与えられるのです。ぜひこのイエス・キリストを受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。